京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関するさまざまな情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
元気が出る医療の時間です。お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。それではいつものメインパーソナリティ制作委員長の大谷先生にお越しいただいてます。大谷先生よろしくお願いします。
どうもこんにちは、内科医師の大谷春代です。よろしくお願いいたします。今日はですね、はい、いつもまあ僕らラジオでねいろいろお話しさせてもらってるんですけど、
そうですね、はい、
ただ話しするっていうんじゃなくてね、いかにそのお話しすることがね、人とねお話しすることが大事かっていう話をね、ちょっと一緒に考えてみませんか。
はいはいはいはい、
ね、その人と話をするというのはね、何がなく今日常会話やってますよね、
はい、
でどういう意味があるかというか、あんまり考えたことは
あんまりないですよね。ないです。当たり前にしてる感覚ですからね。
そうですね。ところがね、例えば鎌田さんがね、はい、今日は辛いことがあったとかね、
うん、
ストレスが溜まったという時にね、中にはねいっぱい飲みにくい人もおられるんだけどね、
はい、
まあ時々ねこう友達に会うてみたりね、それから長電話してみたいという経験を、まあ、若い時からね一回二回あったと思うんですよ。
はいはい、あります。
どうですか。
ありますあります。
ね、
最近ないから最近誰に言おうかなみたいな。
本当奥さんには奥さんとの会話が減ってるという証拠ですね。まあその落ち込んでる時とかね、そういう時にまあ友達であろうが、まあ今のね奥さんであろうが誰でもいいんだけど、はい、こう人に語りかけて話するとね、なんかスッキリするっていうの
は、
ね、その悩んでることが解決できないんだけどスッキリするっていうのがありますよね。でそれでなんでやろうと考えたことがあまりないんじゃないですかね。
それあるんですか、なんでかという。
あるんですよ。まあ、一応、
現実
ではね、
はいはい、
やっぱあるんですよね。で、それはなぜか、なぜ気持ちがその軽くなったりね、
はい、
すっきり感が得られるかというのがあると思うんですよね。で、それはね、やっぱりね、その話し方にも大事なんだけど、包み隠さずね、
はい、
話をするということが大事なんですよ。
あ、
ちょっとまだオブラート包んだような状態じゃなくてね、もう何もかもね、もうぶちまけてみてね、話をして、はい、でそれをね、相手に受け止めてもらえるとね、
うん、
やっぱり心が安らぐんですよ。
あ、なるほどね。
私のこと分かってもらえた、いわゆるその理解じゃなくてね、共感っていうやつですね、
うん、
共感してもらった、辛いことがあって、ね、いろいろ喋った、でもそれをね、聞いてもらって、で、あ、私のこと分かってもらえたというとね、やっぱり心が安らいでくる、
うん
ね、で心が安らいでくると、何起こるかというとね、今まで言葉にならなかったことがね、どんどんどん表現できるような、ね、そうすると自分の中に溜まっていた、鬱積していたものがいわゆる吐き出せるんです。
うん、
ね、吐き出せた時にすっきりしたっていうのは。
ああ、なるほどね、
うん。だからそういう意味でね、最近奥さんと話せないとかね。まあ一つはね、悩みはないかもしれない。
いやいやいやいや、僕悩みの塊で。でもそれでもね、先生ね、僕今聞いてて思ったんですけど、僕それね、僕看護師なんですけど、
それ
看護師の、一つの基本的な技術として、はい、ありました
わ。
ありました、
ありました。
あります。ね、患者さんの悩みを、
う
ん、聞いてあげると、
話をさせてあげる、
ね、うん、そうそうそう、
うん、だからそれがね、僕らもね、今在宅というかね、訪問診療を力入れてるとね、うん、何をするか、も病気の話なんかね、まあ、どっちでもいいわと、ね、むしろね、話 してくれ、あの先生待っとったんやっていうのは、何を待ってたかというとね、
うん、
普通の話を聞くまで待ってたんじゃないんですよ、
うん、
やっぱり会話ですわ。
あ、
でその会話を持ってはるというね、だからね、その心理学 あのカウンセラーの世界ではね、話すこと、まあ普通話すことでいいでしょ、
はい、
それをね、話すことをね、解き放す、
あ、
ね、あのものを解き放す、話す、
放流するとか
そういうの、ね、その話すっていう言い方をするんです。
うん、
話すことは、喋る話すことは、解き放すはね、話すことだということがよく使われるんだけど、それがね、要はうちに溜まったものを吐き出す、それが大事なんです。
うん、
そうすると何もね、解決にならないんですよ。
はいはい、
聞いてもらってありがたいってありません。
ありますね。
別に聞いてもらって解決したということはないんだけど、
うん、
聞いてもらうだけでこっちの気持ちがね、軽くなった、楽になったね、うん、すっきりした、また明日もまた頑張れるっていうようなね、うん、そういうことが大事なんですよね。だから話しするということはね、だから人と、まあ、もっと言うとね、人とじゃなくてもね、時々ね、ペットにかかり語りかけたりする人もいますよ。あ、
はいはいはい、
自分の犬にね、語りかけたり、それも一緒やと思うんですよ、
うん、
ね、だからそういう意味でのね、話すことって非常に大事なんです。
うん、
ですからもしそういう悩みとかそういうのを持ってはしておらはったら、まあ、普通ね、何もかも喋るっていうのはなかなか抵抗ありますよね。
うん、ありますあります、
ね、あの人と喋るといつも口を張るわとかね、あの人と話長いねやとかね、 いや思われて、時差持たれてるんですよ、思われたらかなんなとこっちが思うでしょ、うんねうんうん、そうするとね、なかなかこう包み隠さず話することができない、う
ん、なるほど、ね
うん、だから逆に言うとそういう話ができる相手をやっぱり持っとかな
それ難しいですね、
難しいね、友達を持っとかなかということがあってね、うん、それがね一つはね、そのなんていうか気持ちを楽にする話し方っていうのがありますよね、うん、だから今あのその心理学で悩みを解決して難しい話じゃないんですよ、
はいはいはい
ね、私こっち要は話をするという側からするとそういう友達がいて、うんね、自分の思ったことを何でも喋る、うん、だから女の人が多いんですよ、
あ
もうペチャペチャ言うの喋ってません、
女の人は喋ってますから ね
もううちの店なんでもねなんか何かでも喫茶店喋ってる何の話のか知りませんよ何の話言うてるかどうか知らんけどねあれスッキリするんですよ、
あ
だからまた一個のエッジ話になると思うんですよね、うそういうのはね田さんはあんまりそういうのは
ないな、でもねどうせ本当に包み隠さず話さなあかんのやったら全く全然知らない人の方がいいかもしれない、
あ それはありますね、
もしペットの方がいいのかな、
そうそうそ そうだからね、うん、僕ら往診行ったりしてるとね、はいはい、喋ってきはるんですよ、昔の話でも嫌なこと嫁さんのまあ悪いことでもね喋らはる、それはね、はい、やっぱり身内では喋れないです、
あそうですよね、うん、
身内は聞かないし、
いい距離感かもしれないですね、そうそうそう、患者主治医の関係ですね、そうそうそう
そう、だからねそこがやっぱり大事なんですね、うん、でもう一つはね何があるかというとね、その気持ちが元気になる話ってあります、別に悩みとかなくても、ね、例えばその飲み会もそうだしクラス会もそうやし、昔のね、うん、友達とおってその悩み事じゃないんですよ今度はね、うん、昔俺はこんなことやってたなって、ね、そのこんなクラブでこんな頑張ってたなとかありません、
あありますあります、
自慢話なんかありませんか、
僕ないな
そういうね自慢話をするとね元気になるんです、
あなるほど、
ね、なんで元気になるんだよ話です、
あるんですかそれも、
それもあります、はい、やっぱりね人がね生き生きとね元気にね輝かしかった頃をね思い出すっていうのはね、はい、品物に元気になるんです、
あなるほど ね
で今ね若い人で自分今活躍してる人はなかなかそういう振り返ることはないんだけど、うん、お年をね重ねていくにつれてね、うん、やっぱり昔のことを思い出すんですよ、
そうです ね
懐かしいこととかね、はいはいはい、そういう得意やったことってね思い出しやすい、
うん
ね、そうするとそういうことを思い出すと自分の昔元気やった頃を思い出して、で知らん間に元気になったんです、
ああなるほどね、
だからねお年寄りの人に元気になってもらうのはね、
うん、
昔話です、
うん、
ね、昔話であの桃太郎の話じゃないですよ本当の自分の昔話、
あ僕らなんかがよくね高齢者のお宅に、まあ、仕事訪問看護の仕事で行ったりするとやっぱり元気に働いてたお仕事のこととかね聞いてあげるとすごいね、
多いでしょ、
そうです、うん、生き生きと話してくれます
ね、僕もね昔往診に行った時にね、はい、臨時往診に行った時にね、まあ、あの全盲の方でねマッサージを長いことやってはった人が、うん、まあ、病気で寝たきりになってはったんやけどね、はい、家入った時にね玄関にその症状がいっぱいになるんですよ、
はいはい、
要はマッサージ関係のお仕事で表彰してもらった、
はい、
入るなりね患者さん熱が出て言って行ったんだけど、
うん、ヒーヒーなってんのに、
でこっちから話をしたらね喋ってきはんすよ、
あ
でこれすごいねこんだけ仕事にもしげはったやって言ったらね、うん、その、ね、3番目の症状は誰だの時もうてんなってもうてるんですよ、
うん、
でね生き生きとしはってね、で最後え僕今日何しに来たやったっけとかいうぐらいの家になってねでまあちょっとお姉さんがすさますねお薬だけ出して帰ってきたんだよね、
うん、
また来てだと言わはったから、ね、また熱出しやって言うて帰ってきた帰ってきたんだけどね、うん、いやあの時でもねやっぱりね昔のことを思い出してあげるとね、うん、やっぱり元気になるんです、
なるほどね、
そうするとやっぱりね話する相手がいないだからですよ、
あ
で僕らはリスナーですよ、
うん、そうです ね
リスナーが、うん、まあ、お話し相手という、うん、だからねやっぱりそういう昔のねお年の方っていうのはねなかなか話し相手がいない、
うん、
ね、家族の方もなかなかねお付き合いしてくれない、
はいはいはい、
でさっきその鎌田さんがおっしゃったようにねやっぱ距離がある方がいいんですよ、
あなるほど ね
そうでないと家族がもうおじいちゃんまたそれ聞いたわ、うん、もう何回もなこと言わんといてとか言われるでしょ
またそれかみたいな、そうそうそう、家族が聞き飽きてますからね、
うん、そうだからね僕らはね、うん、そういう、まあ、鎌田さんもそうだと思うんだけど、はい、そのお仕事でね、
うん、
お年の方とか寝たきの方と行くとね話をしてあげると元気になるという経験があるでしょ、うん、
ありますあります、
ね、むしろなんかそう医療的なことするよりね、うん、そっちの方が元気になる、
あそうです、
ね、あるでしょ、 なんでそういうのはね、もっと思って出へんやろね。
あ、そうですね。
訪問看護師さんでもね、行くとなんかせなあかんと思うんですよ。
まあ、あります、あります、ね。あります、それあります、
うん。だからそれはやっぱり僕はね、もっともっと、本当の意味でのね、元気にするっていうのは別に薬やとか治療や、うん、手当てとか処置とかじゃ、ね、うん、なくて、そういうので元気しても、どこが悪いんやというね、うん、思いがあるんですよ。
あ、
で、ヘルパーさんでもね、そういう話あるんだけど、ヘルパーさんはね、また業務がね、決まれた時間内に、せんなんからね、なかなか、喋る時間がない、
ね、自由度はちょっとないですもんね。
ないですね。ですからね、やっぱりそういう意味ではね、年寄りの方に元気になってもらうと、僕らはまあこういうね、一京都医療福祉ラジオというのは、はい、人生の後半のお年寄りの方とかね、うん、まあ、障害をお持ちの方に元気になってもらうと、うん、元気になってもらうと、どないして元気になってもらわないとみんな言わはんねんけど、その薬でも何でもないですよ、ね、お話を聞いてあげる、お話をさせてあげる、そういう場をね、提供するということが一番いいんですよ。
これどうですかね、例えばね、その高齢者の方、病気の方をこうラジオを通じて話すっていうのはどうなんですかね。
そうなんです
よ、不特定多数に向けて。
そうそうそう、いいんですよ、
それもいいんですかね、うん、やっぱり
だから本当はね、うん、前もちょっとね、いいボイスで、ね、いろいろ言ってもらったと思うんですけど、はい、行ってこれおじいちゃん喋ってることな、ラジオでなみんな聞いたので、うん、言いたこといいなっていうような企画をね、うん、前もちょっとやってたと思うんですけど、
はいはいはい、
それはね、僕はね、非常にいいと思いますよ。
あ、
自分だけじゃなくて多くの人が聞いたんじゃ、まあ、緊張してはるかも分からないけど、そういうだけでね、うん、そういう意味ではね、非常に大事な話をするということはね、うん、大事だと思うんですよ。だから、うん、今日言いましたようにね、話をするっていうのはね、何気なくしてる、何気なく皆さん身につけてるんですよ、はい、辛いことがあったら友達に電話して昔の人に聞いてもらうね、うん、お友達に聞いてもらう、隣近所の人に聞いてもらうってことをしてる、
うん、
でもう一方では元気になるということを体感としてね、
うん、
クラス会行ったらなんか帰ってきたら元気だった、ね、うん、昔の思い出話をした、
はいはい、
そういうね、お話しすることで2つの意味がある、
うん、
ね、心が、気持ちが楽になるという話と、もう一つは自分自身が元気になる、気持ちが元気になるという話とね、うん、そういうのをね、なかなか普段その理屈を交えてね、考えたことは
あまりなかったですからね。ないよね。
だからそういう意味では、僕らのこの仕事のね、一つのアイテムかもしれない。話をする、させてもらうって。鎌田さんなんかもうそうでしょ。
そうですね、まず話を聞いてあげないと ね、
そうですね、
うん、始まらないですからね。
そ
うですね。
それだけでもう元気になられますよね。
そうなんですよ。
ということはね、おしゃべりになりなさいと。
ね、聞き上手になると、
そうだ、おしゃべりする人はね、やっぱり聞き上手なんでかいうとね、
うん、
やっぱり自分もね、あ、こういう聞き方してほしいなとかありません。
ああ、なるほど ね、
こういううなずき方してもらうと、あ、気持ちいいなと感じるでしょということはやっぱりね、相手にもそうしてあげたいというのがあるんでね、
うん、
僕ら何気なく話をしてるけど、実はちゃんと理屈があって喋ってると、
う
ん、それが言いたかった。
なるほどね。聞くっていうことに関しては先生あれですもんね、ボランティアの団体も。
そうそうそう、ね、でまたね、次回機会がありましたらね、
うん、
今度は聞くいう話ね、うん、何ぼ喋りたくてもね、聞いてくれる相手がいなかったからです。
ああ、そうですよ ね、
だから聞く側はどういうね、接し方をしたらいいかというのがあるんですよね、う
ん、あ、いろんなテクニックありますか。
テクニックというとちょっとね、語弊があるんだけど、要は気持ちを込めて聞くというね、
あ、
いうことに尽きるんですけどね、
うん、
その話をまたね、時間を見つけて、
ね、なるほどね、
そうするとみんながね、円満に行くと、
なるほどね、
いうことで鎌田さんとかも円満でいけると
やっぱ気持ちを込めて聞くね。
そうそう、気持ちを込めて話をする、
ぐさぐさっと来てるような気がしますわ
まあね、今日はちょっとお話をするということがね、いかに大事かということをちょっとね、うん、考えてみたと思うんです。
なるほどね。
今度またね、聞くということがどういうことかということをね、はい、お話できたらいいと思います。
なるほどね。
どうもありがとうございました。
最後に一個だけ先生、はい、一個聞いていいですか、はい、先生のところは円満なんです。
円満なんですよ。そう言えと言われてるから。
わかりました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。失礼します。